京都ソーシャルウェーブ。
これからの30分間、京都の地域や社会で活躍する方々をお招きして、自らの活動や思いをお話しいただきます。地域には社会課題の数だけ、その問題に向き合う方々がおられます。この番組ではそうしたソーシャルプレイヤーが集うプラットフォームとなっておりますので、皆さんどうぞお楽しみに。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは藤本薫です。そして、
はい、京都 NPO センターの向井です。よろしくお願いいたします。はい、
今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。はい、さあ8月最初のゲストの方にお越しいただきました。はい、じゃあ向井さんからご紹介をしていただこうかなと思います。
僕が紹介するんですか
よろしいでしょうか。
はい、本日お越しいただきましたのはアット京都の武田みどりさんに来ていただきました。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ようこそお越しいただきました。最初にあの団体名アット京都とご紹介いただきました。うん、まずこちらの団体についてご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、アット京都は、バディーウォークっていうダウン症の啓発イベント、チャリティーイベントがあるんですけども、それを京都でやろうっていうので立ち上がった団体で、2014年から最初は、平安神宮前の、平安神宮で、出町、岡崎の平安神宮前じゃないな、鴨川のデルタから下鴨神社に行く、まあ、そこから始まったんですけど、
そうかウォークだから、
そこから歩いてっていうのから始まって、でその後岡崎公園に移動して、でもう去年の開催で10年っていう、そんなイベントを開催している来た団体がアット京都。
そのバディウォークっていうのは、その具体的にどんなことやってるんですか。
具体的にはダウン症のある人と一緒に歩こうっていう大きなテーマがあって、1995年ニューヨークの方、アメリカの方でスタートして、今全世界、日本もですけど300カ国以上で開催されてるっていうもので、でバディウォークアット京都っていう、京都でするっていう風にして、私たちがしてるのは、バディーウォーク、みんなでダウン症のある人とみんなで歩こうで、関わってる人が、アーティスト、音楽をしている人とかダンスをしている人とか、いろんな人が関わっているので、楽しく練り歩く、音楽踊りながら練り上がるくっていうバディーウォークと、あとはチャリティーマーケット、地域の皆さん、いろんなお店が出てくださって、美味しいもの、楽しいこと、ワークショップとかいろいろと、あとはダウン症のある人もない人もやけど、なんやろ、ダンサーが来てくれたり踊ったり歌ったりっていう、まあごちゃっとしたお祭り、
練り歩くし、お祭り
練り歩くし、どっちかいうとなんかそう啓発イベントって言ってるけど、まあ、みんな何やってるのか分からないけど、みんなで楽しくダウン症のある人たちも、その通りすがりの人もみんな、ごちゃ混ぜになって、なんとなく同じ時間をその場で共有する、
一緒に共有する、はい、もうごちゃ混ぜの状態の中でみんな楽しくなってる中にも、そのダウン症の人たちも一緒に混じってて、
そうです、
まあ、そういうのも全く関係なくみんなで盛り上がるみたいな感じで、
はい、そんな感じ。なるほど、京都はそんな感じ
私は10年前ぐらい学生当時だったんですけれども、当時から名前は伺っていて、かなりいろいろな方が関わられてるなっていうような印象が
多分いろんな人が関わってくださって、もう私はこんな場を作りたいって言っただけで、はい、で私がそれを投げといたら、じゃあこんなん入れてみようか、こんなことしてみようかって言って、なんか人が集まってきて、当日わあこんな風になったんやみたいな感じで、
どんどん周りが盛り上がっていって、盛り上げてくれる、
そう、周りが作り出していって、まあ、そこになんか逆に私はお邪魔して、へーってこう常に観客のような感じで
主催の位置なので、ね、
そう、代表として、まあ、手を挙げた方の、その武田さんの手を離れてこう広がっていったというか、育っていった感じがありますよね。
もう毎回多分そんな感じなんやと、年々そんな感じで、
10年経って、結構一つの大きな節目が10年間ってありますよね。
あります
か。
ね、 初めスタートした時は何年続けるとか、こうこれからどうしていこうって考えずに来てて、でも周りの人のその一緒にやろうって言ってくる人たちの何やろ、後押しなのか、その人たちがこんなことやろうって言ってくれはるし、なんかそんなんも次見てみたいなっていう希望でもって、なんとなくこう今年もやろう今年もやろうで、だんだん回を重ねていくと、談笑のあるご家庭とか子育てをしているご家庭の人たちが楽しみにしてくれていて、今年は行けへんかったけど次行こうとか、まあ、何年か経ったら行ってみよう、タイミング合えば行ってみようとかって言って知ってくれてる人と楽しみにしてくれてる人も増えてきたり、まあ、外の人からバディオークって知ってるでっていう声を聞いたりってすると、ああ、じゃあなんかね、自分がやりたいとかっていうよりも楽しみにしてくれる人がいるんやったらまた集まろうかみたいな感じで来て、でも10年はやっぱり大きかったかなと思います。
子供も成長するし、
そうですね、子供の成長が一番大きいかな。初めは私自身も何も分からなくて、その子が、我が子が今14歳になって中学2年生、地域の中学の育成級に通ってる14歳なんですけど、生まれた時はもうどう育てていいか分からへん、どんな未来が待ってるかも分からへん、どういうふうに育っていくのかも分からへんっていう、何も分からへんところから、でまあ、イベントする中でどんどんどんどん一年一年その子も成長するし、周りの人たちもこう関係性が広がっていて、出会いも広がってて、バディーウォークを一年一年こうするたびにこう自分がもらうもんというか、得る知識もですけど、人とのつながりとか、なんかこう豊かなものをどんどんどんどんこう着せてもらうような感じで来ていて、そんな感じかな。
そしてまあ10年間されてきた中で、またこれからは、まあそのご経験もありで、また新たなこう地域も見えたものもあるというふうに伺いました。ここからの時間はその新たな部分について伺いたいなと思っております。
バディウォークはイベントなので、とりあえず楽しくてみんな、はい、不得とって多数たくさんの人に来てほしいっていうことやったんですけど、なんかもう10年経って子供も14になって、私がしていくことをしたいことってそこなんやろかっていうところもあって、だんだん子供も成長していって、自分自身もこう地域の中、生きてる地域の中に地の足をつけて生きていくことの方が大事なんちゃうかなって、まあ、その浮ついてたわけではないんですけど、分からへん、まだ知らんことばっかりで、どんどん知りたいし、どんどんやってみたいし、どんどん出会ってみたいっていうところから、もうなんとなくそういうものは見えてきて、もうそこは自分にとってちょっと必要なくって、でこれからは地域の中でどう生きるかとか、地域の中に短所だけじゃなくてどんな課題があるんやろうかとか、自分がしんどい思いしてきた、歩んでみた道もあるけども、今子育てしてるお母さん、自分は短所がのある子が来てどうしていいか分からなくてしんどかったけど、そうじゃないいろんな課題を持ったお母さんたちもいるし、そこにもうちょっとこう向き合っていきたいなっていう気持ちもあって、今はこうなんて言ったらいいでしょう、
地に足つけて、
地に足ついてないですからね。なかなかこうつきたい気持ちではある。
ただいろいろご活動を伺っていると、まずその民生委員になられた、これがいつくらいのことになるんでしょうか。
それが5年前で、今年で2期目の2年目なんかな、ちょっと任期の時期が難しい、12月とかに区切りなので、そう分からなくなるんですけど、多分5年目になって、で民生委員は民生委員でも、子育て18歳までの、まあ、妊産婦さんから18歳までのお子さんを専門的にっていう主任児童委員っていう立場で、自分の地域学区の中に2人いるんですね、はい、他の民生さんは10何人かいるんだけど、その2人のうちの1人で、そんな立場に。
その民生委員については向井さんもお詳しいというふうに伺っているんですが、
詳しい、まあそうですね、まあ、前働いてた仕事がその、まあ、大阪の地域団体の活動支援っていうのがもともと僕の仕事だったので、 まあ、そこを支援する団体の中にはその主任児童院民生委員の方っていうのが、まあ、その団体の中に一緒に入って活動されてることが大阪の場合結構多かったりするんですよ。で、まあ、多分理由としてはおそらくその地域 の、 その、まあ、お年寄りの状況だったり子どもたちの状況っていうところをやっぱり調べていくには地域の人からの情報がかなり重要だったりするのでやっぱ必然的にやり取りが増えていくっていうのがあると思うんですね。なのでいろんな方たちとこう声を交わすっていう立場の人ってやっぱり地域にとってはすごく重要なあの貴重な人物だったりするってことが結構多いんですよ。なのでそれもあってなんかそういう地域団体の中に結構入っているパターンが多かったのかなっていうのは僕は思ってたりしてたんですけど、まあ、また京都は京都で多分違うのかなと思いますが、はい、
どうですか京都の民生委員の 主任児童。
私も民生委員になるまでは民生委員のそういう存在があるっていうことも知らなかったし、もちろん主任児童委員さんなんていう人がいるっていうのも知らなかったし、多分そんな知ってる人少ないんじゃないかなと思うんですね。で入ってみて分かったことっていうのは何やろな、まあ、ちょっと大きい意味で言ったら、はい、あこんな地域の中できめ細やかにその見守りをしてくださっている人がいたんやっていうのをまず知ったし、そしてまあ、ね、そこに住んでる人たちがしてあのされていることなので、はい、そこに何十年も住んでらっしゃる方はあこんなにも地域のことをよく知ったって、いろんな人との関係の中で生きたはんやなっていうことに気づいて、私は子育てをしてそこの地域に越してきてまだその地域のことって全然わからないので、はい、そのできることがすごく多分少ないんですけど、あこの地域で育って生活されてきた方っていうのは地域にとってかなり重要な役割を果たしてはるんやなっていうのは、知ったかな。
多くの方はそのもう何十年と地域に住んではって地域のことを分かってはる方がなっていることが多いんですよね。
多分従来はそう、でただ今は外から越してくる人も多分多いやろうし、お仕事されてる人も多くて年齢が若くなればなるほどそんなに人との関係性って多分何十年前と今との人との関係性がちょっと違うやろうからそこまで把握してるかって言ったら違うんでしょうけど、やっぱ先輩方々の姿を見てると、はあ、よう知ってはるなっていうのは感じますね。
じゃあそんな中で、まあ、ある意味新米的な形で武田さんは入られたんじゃないかなと推測しますが
そう、もうめちゃめちゃ新米でなんかもう分かりも地域のことも分かりもせん、民生委員の方とも分かりもしい中でなんかやりたいことというかね、やっぱ子ども専門なので、自分のところはそのダウン症っていう障害のある子がいるっていうその経験を生かして、なんかできることがあるんちゃうか、やりたんやろ、やりたいことあるねん、できますよっていうのを意気込んでいったんですけど、ほんまに知らん中で私何言ってしもたんやろって今思うこともあるし、まあちょっと反省の意味も込めてなんですけどでもあのやりたいことがそうたくさんあって、そうですね、民生委員の主任人になれたからこそ、今できてることっていうのがあるので、その辺
じゃあその辺を、はい、後半に撮っておきましょうか。ちょっと後半行く前に元気の出る曲、用意しましたのでお聴きください。ウルフルズで明日があるさです。どうぞ。京都ソーシャルウェブ、本日はアット京都代表の武田みどりさんにお越しいただいております。後半もよろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、後半では民生委員になられてから新しく始められた取り組みについてたっぷりと伺っていきたいと思います。
はい、はい、はい、民生委員になったのが5年前なんですね、はい、でその時はまあ意気揚々とこんな場所をしたいって言ったと、はい、でまあ、なかなか新しいことをすぐ始めるっていうのは難しい中で、気がついたらコロナがやってきてしまったんですね、はい、で、あれやっぱすごい衝撃で、まあ、みんないろんな孤立っていうのが全員実感できたかなと思うんです ね。私は男性のある子が授かった時にすごくこう孤独感を感じて、 っていうその経験があったので、なんかそれとそのコロナの状態っていうのが若干こう結びつくというか、若干じゃないな、きっちり結びつくようなところがあって、で主任児童院ってこう子育てに関わるところをサポートするっていうんですけど、その地域に子育てしている世帯がこんなにありますよっていう名簿をもらえるわけでもなくて、赤ちゃんがどことどこで生まれたからよろしくねって言われるわけでもない存在で、でまず どの世帯どこにどんな人がいるかもわからない中で、主任児童院としていう役割をもらって一体何ができるんやろうっていうところで、あの頃は会ってはいけない、喋ってはいけない、ご飯一緒に食べたらあかん、触ったらあかんみたいな、もうどうしようもない制約の中で、お母さんたちはもう子育て広場に行くこともない、なんなら図書館も閉まってしまった、予約がないといけないね、なんかマスクを外せへんし、もう顔もはっきり分からへんっていうようなひどい状況にいたので、何かそういう状況じゃない中でもっと気軽に会える場を作れへんやろうかっていうので、あと京都で過去にやってた交換会、ベビー&キッズ用品交換会っていうものをしてみようかなってなったんですね。でもそれの利点が何かって言ったら、外でもできる、ハンガーとちょっとテーブルでもあったら、そこにもう使わなくなった、もう使わなくなったベビー用品、キッズ用品を洋服とかおもちゃとかいろいろ持ってきて、それを欲しい人が持ち帰るだけっていう場なんですけど、それやったら別にこう喋りに行くわけではない、一緒にご飯食べるわけでもない、何かを一緒にしましょうっていう場でもないっていうので、まあ、それが今引きこもってる、出ることができひん人が同じ子育て世帯と出会うことができる場にならへんやろうか、で主任児童院としても地域にどこにどんな人がいるのかっていうのを見ることができるし、まずじゃあそんな場からやってみようかっていうので、まあ、民生委員としてはなかなかできなかったので、当時自分の責任、やっぱ責任っていうのがすごく、こんなことしてこんなこと起きたらどうすんやっていう責任をすごく皆さんがこう怖がった時期でもあるじゃないですか、コロナで、きっとどこも誰もがそれを怖がったので、まあ、京都っていう団体があるんであれば、そっちの代表っていう私の責任でやってしまえば誰にも迷惑かけへんし、何かが起きたらごめんなさい、私が謝ればいいかぐらいの感じで始めて、で、まあ、初め7人ぐらい来たかな、なんですけど、それがもうあっという間に膨れ上がって30人40人、で初めね一箇所で始めてたところが今何箇所かな、いろんな上京区、私は上京区在住なんですけど、左京、東山、伏見、あとどっかでこう広がりながら、今ではまあすごい場所でたくさんのユーザーさんがいてっていうような場になってるんですけど、
その地域ごとの主体者がまたいらっしゃる、その形で広がっていったんでしょうか。
近いとこ協力してくれる人っていうか、まあ、ものをここでやっていいよとか、ものを貸してあげるよとか、ちょっと一緒にやっていこうよって言ってくれる人がいる中でなんですけど、まあでも結局そこに集まってくるお母さんたちがちょっとスタッフのような形で、こっちが何かをいっぱい準備して提供して、皆さんがお客さんっていう立場ではなくって、それぞれに持ち寄ったものを好きな人が持ち帰るので、持ってくる人も持って帰る人もみんながいて、やっとその成り立つ場なので、私が主体というか、私が場所を用意して、協力者を用意すれば、そこに来た人たちによって組み上がってくるっていう、すごくこうコミュニケーション、勝手にこう、コミュニティが生まれていくというか、そんなようなイメージできますか？
バディウォークに通じるような、
そうそうそうです、
ね、
誰が来てもいいし、
勝手に盛り上がってくるっていう、
そうそんな感じになってますね。
なるほどね。
そうか、交換するものと、あとまあ来る人は来る人だとしても、またちゃんとこうリアルな場があるっていうのがいいですよね、
それはいいなと思います。今なんか交換とか物をあげたり買ったりっていうサイトがあったりするんですけど、まあ、なんか今持っていったものを目の前で広げて、わあいいなって言って、それ欲しいって持って帰ってくる人がいるっていうのが、交換会始めた時そこまで考えてへんかったんですけど、結局お母さんたちってなかなか普段子育てしてたら喜んでもらえることとか、誰かに何かをしてあげることってなくって、せやけど家で眠ってて、もう使わへんし、置いてたらゴミになる、もうなんか若干重苦しい荷物みたいなものがそこの場に持ってきたら、みんなすっごい喜んでくれて、あ、なんか嬉しかったって言って帰っていかはるんですね。多分交換会がそうやって広く広がったっていうのは、もらうだけの場所やったら多分そんな広がってないと思うんです。 自分が持ってきたものを喜んでくれるっていうその姿を見ることっていうか、その感覚があってこんなにみんなに愛されてるんかな、愛されてるって思ってるんですけど、場になってきたんじゃないかなっていう感じ。
その交換会始められて、だからこそ出会えるっていう方もたくさんいらっしゃるんじゃないかな。
それはいますね。そう、こんな人に会いたかったって、まあこんな人に会いたかったよね。お母さんたちお父さんたちってついついお父さんお母さんっていう立場で見るんですけど、皆さんそれぞれに社会的な役割があったり、背景をお持ちの方がいて、私はほんまにおせっかいというか知りたがりなので、ちょっと顔見て、あれこのお母さんとかお父さんって何やってる人なんかなみたいな感じの世間話的によく来てくれはりましたね。その話の中で、実はどんなお仕事されてるんですかって聞いたりすると、それぞれに、あ、こんな肩書きのある人やったんや、こんなお仕事をしてはる人なんや、なんか協力してもらえることがあるんちゃうやろかとか、ってなんか得られるものがいっぱいあって、そんなことを知ってしまったから、いろんな人捕まえては、どんなこと、どんな話聞かせてくださいとかっていうのもしていて、私にとったら、物が集まってくる場合やけど、私の中ではいろんな人からの情報であったり、社会的な課題とかも話し合うこともありますし、それぞれの子育ての課題やったり家族の課題も話すことがあるし、民生委員としては本当にこんなことがあるんやとか、こんな現状があるんやっていう、今リアルに起きている課題っていうのをすごくそこの場を通じて知ることができるので、もう学びが深すぎて、なんかやってよかった。
もう全然、じゃあ人の会い方は全然違うというか、
もう全然違います。今まで出会えてない、なかった人ばっかりと日々出会い続けてるような形で、すごい場所です。
ちょっと気になったのは、いろんな場所でやってらっしゃるじゃないですか、それってどういう広がり方したのかなってのは気になってて、武田さん自身がこういろいろ動いて広げたっていうわけでもなさそうですよね。今聞いてたら勝手になんかどんどんこう盛り上がっていくっていう、
広がっていったような気もする、初めは自分の地域ではまずやりたい、っていうのと、気心したバディウォークをしていた、一緒にしていた、あの仲間たちがいるので、そこの私のホームといえる先を置くでさせてもらった。でそんなことをしてる間に、そんなことやってるんかって、うちの地域でもやりたいなって言って、隣の学区の民生さんが言ってくださって、
民生のネットワークで、
そこで始まったりとか、なんか人づてですよね。こんなんしてみやったら、うちでもやらへん、やってみひん、場所ちょっと提供するしやらへん、やってみひんかとか、来てほしい、出張っていう形もあって、こんなイベントをするからこの時に来てくれへんかとかって、そんなのをしてる間に気がついたら広がって、初めはこう手持ちで荷物持って行ってたのが、置いていいでとか、運んであげるよとかっていうので、
各区地域でもう置けるような場所が結構増えたりとか、
そうとか、私がこうしたいしやらせてください、こんな場所でではなくって、こんな場所あったらいいなって思ってくれる人が、うまいことその交換会っていうものを使って、そこに必要となるコミュニティなどかね、を作りに交換会を利用してもらってるみたいな、ちょっと今そんな広がりかな。
いや、まさにコミュニティだなって私伺っていて思いました。
これがあったら人が集まってくる、子育て世帯が集まる、でそこにおじいちゃんおばあちゃんも集まってくる、そこに関わる人も集まってくるで、きっかけでしかないんですけど、そのきっかけでしかない交換会がなかなかすごい威力を発揮してて、いろんな地域のこれからの街づくりのベースになるようなものとして活用しようっていう思いの人たちの声がついこの数ヶ月でゴゴって入ってくるようになったかなって感じてますね。
もうあっという間に残り3分
早いですね。
最後向井さんから、
はい、僕ですか、最後に、そうですね、お話聞いてて、そのバディウォークをやってた時と、そのベビー用品のその交換会っていうところのつながりっていうところが、最初はなんか名前だけで聞いてたらなんかちょっといまいち見えてなかったってところがあるんですけども、やっぱお話通して聞いてると、すごくつながりのあるものなんだなというのが、なんかその経験が生かされてるというか、やっぱつながっていてるなっていうのをすごく感じたお話でした。本当にすごく楽しかったです。
あと広がり方もね、自分の手を離れてというか、どんどん周りの人が入っていって、 広がっていたっていうところもありましたよね、うん、
周りの人に助けてもらってるんですけど、やっぱうまくいかへんことがもういっぱいいっぱいありすぎてないけど、そこをなんとか助けてやろうっていう、うんうん、あの手が入っての今なので、まあ、その話は多分話し出すと聞いたので、すいません、
それはそれでまたねもう一本取れそうですね。
今回ラジオご出演いただいてありがとうございました。最後にリスナーの皆様に何かこうメッセージあれば、
はい、ベビー&キッズ商品交換会は、はい、アット京都交換会っていう風に検索してもらったら出てくるので、うん、ぜひぜひあの妊婦さん、うん、私は来た人にもう何も買わなくて子育てできるでって言い触れてるんですけど、本当にまずそこの場所に来たら物もあるし、うん、人との関係性もあるし、うん、あの多分手に入れたい、まあ、ないなっていうものがそこに来たらきっと受け止めてもらえる場所になっているので、うんうん、ぜひお越しください、
はいはい、ぜひ検索してみてください。、
はいはい、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置でそれぞれの役割や共同を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO、 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・ NPO などの共同・連携を大切にしながら様々な活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また、京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて、皆様のご理解とご支援をいただきますよう、よろしくお願いします。お問い合わせは、075-744-0944、075-744-0944 までご連絡ください。